本日10月の20日タイムマシン部収録日でございます。無事に帰ってまいりました。ついこの間までタイムマシン部は東京から遠く遠く離れた宇宙要塞アバオワクーに行っていたわけでございますけど、なんとかジオングの野郎をぶちのめしてまいりましたよ。まあガンダムもだいぶボコボコにやられましたけどね、最後なんとかギリギリコアファイターで脱出ができましてね、みんながスペースランチに迎えに来てくれて、ララのところへはいつでも行ける、僕にはまだ帰れるところがある、こんなに嬉しいことはないというところでね、帰ってまいりました。違うでしょ、こういうところでふざけてどうするんですか。いろんな方のおかげで行けたんでしょ、あそこに。そう、三重県は鈴鹿市にある鈴鹿サーキットでね、F1 日本グランプリを10月の8、9、10見てきたわけであります。もうなんだかんだで帰ってきて10日間ですか、すっかり現実ですよ。すっかり現実、あの夢のような日々はどこへやら。すっかりバイトでトイレチェックをする日々が始まってるわけでございますけどね、小林カムイ選手、習い入賞、本当におめでとうございます。すごかったね。10月の10日予選決勝と行われたわけですけど、まあ僕たちは生でカムイ選手の走りを見てきたわけですけど、もうめちゃくちゃ興奮したわ。あんなに興奮するとは正直思ってなかったけど、すっごい興奮したわ。すごいね、 F1 はね。僕言うてもさ、つうのもさ、スポーツを普段ほとんど見ない人間で、あんまりこうテレビとかでも見ないような人間だけど、やっぱり生で見ると違うね。あんなにね、一つのスポーツで興奮して感動したのはちょっとね、まあこれオーバーな話じゃなく生まれて初めてかもしれん。まあ天下一武道会の悟空とピッコロの決勝戦、あれ僕生で見てますけど、あの時もかなり興奮しましたよ。だって僕会場ぶっ壊された後も残りましたからね。みんなと一緒になんとか悟空の最後の戦い見届けましたから、最後まで。あれ以上だな。ただあれは完全に超えてるな。うん。相当ね、もうその終盤に向けて、カムイ選手がどんどんこうライバルたちを追い抜いていくわけですよ。それに合わせてもう、鈴鹿が震えたね。もうまさしく鈴鹿全体がわーっと盛り上がる。いや、本当に素晴らしいものを見させていただきました。本当にありがとうございました。そして、一流 PC メーカー、レノボジャパン様がね、まあ、今回タイムマシン部のために、F1 の日本グランプリのチケット4枚プレゼントしてくださったわけでございますけど、それに当選したリスナーの4名様ともね、会ってまいりましたよ。特にね、もう僕すっごいね、本当にまあ会えたの本当に嬉しかったんだけど、特にびっくりしたのがね、1人16歳、なんと16歳の男の子が1人で頑張って山梨から6時間かけて来てくれた。これは本当にね、びっくりしたしね、嬉しかったね。ちゃんと自分でね、旅のしおりを作って、山梨から鈴鹿までの旅のしおりを自分でパソコンで作って、でそこにさ、ちゃんと書いてあるわけよ、持ち物とか生き方で。持ち物でよかったのが、保険証とかチケットとかある中で、おやつってちゃんと自分で作るしおりにもちゃんとおやつって、でそこにちゃんとシャーペンでチェックが入ってんだよ。忘れちゃなんねえと。でお金がない中来てくれたみたいでね、チョコチップスナックパンを主食に頑張って来てくれたっていうのはね、あれはね、やっぱ16歳でなかなかね、6時間の一人旅ってのはね、俺じゃできなかったと思うからね、まあ、他のね、皆さんも会えて本当に嬉しかったし、本当にありがとうございました。これもね、レノボジャパンさんが、協力してくださったおかげでございます。というわけでね、まあ、先週ちょっと告知しましたが、今週は、そんな、お世話になりまくったレノボジャパンさんに少しちょっとね、やっぱり少しでも恩返ししたいということで、レノボジャパンスペシャルでございます。まあ、僕らはね、その F1 ホスピタリティプログラムといいまして、まあ、レノボジャパンさんっていうのはね、マクラーレン、ボーダフォンマクラーレンメルセデスという、まあ、名門の F1 チームのスポンサーなわけですけど、まあ、そこで、レノボのパソコンがどういう風に使われてるかっていうのをちょっと見学させてもらったので、まあ、今日はそういう僕らがね、見てきたことを、紹介できたらいいなと思っているわけでございます。大事な週だよね、いつも見たく脱線して、なんだか酔っ払ってるのに酔っ払ってないって言い張るお姉さんが好きとか、そういう話をする回じゃないからね。僕はね、鎖骨が一番好きとか、そういう回じゃないからね。今週はもうそのいろんな方がね、わかるよね、中学生のみんな、高校生のみんな、わかるよね、普段聞いてくださってるリスナーのみんな、今週は大事な回だよ。つうのもさ、つい先週かな、 あのレノボのそのファン感謝祭みたいなのがあるんですよ。ファンユーザーのその感謝イベントっていうのがあって、お祭りみたいなイベントがあって、そこのまあユーストリーム配信を僕ちょっと手伝わさせてもらったんだけど、急遽挨拶をさせてもらうことになって、タイマー新聞の白井さんですっていう紹介してもらって、で皆さんの前でね、来週レノボジャパンについて喋らせていただきます、白井亮ですって、もう猫を完全に被ってたよ、完全にもハローキティの格好をして、全身白塗りに猫耳で赤いリボン、真っ赤なリボンをつけてね、猫を被ってやってきてますからね、もうかなり今週はね綱渡りな放送になってるわけですよ、ね、これ案外もあれじゃない、リスナーの方々が一番ヒヤヒヤしてんじゃない、白井さんやらかすなよと大事な回なんだろ今週ということで、今週も最後まで楽しんでください。タイムマシーン部、今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前でゲラゲラ笑ってるのがエディ笠原くんです。
よろしくお願いします。
さあ我々タイムマシン部はレノボジャパンさんがご招待してくださった F1 ホスピタリティプログラムに行ってきたわけでございます。そこでね、マクラーレンがどういう風にレノボ製品を使っていたのか直に見てきたわけでございますが、ピットガレージっつうのを知ってるかな、ちびっこのみんな。どうだ、ピットガレージ分かんなかったらグーグルで調べよう。うん、グーグルだったら何でも分かるから。今完全にラジオ DJ の仕事を放棄した人間がここに完全にインターネットの力に頼り切った男が今ここにいたけどね。ピットガレージっていうのはフォーミュラーカーをねこうよいい子いい子してあげたりとか、絆創膏貼ってあげたりとか、番組をさどこの年齢層に聞かせてんだよ俺は。あんたどこに向けて送りてんだよっていう思ってるよね今みんな聞いてる人が。まあ、ピットガレージですよ、まあね、F1 をね中継テレビの中継とかで見た方なんか分かると思いますが、フォーミュラーカーがねレース中にこう入ってくとかあるじゃないですか、ガラガラガラ、ママ開いてる、ママ開いてる、いい今ちょっとレース中でしょフォーミュラーカー、ダメレース行けないです、ちょっとだからタイヤだけでいいから交換してくんねえから、タイヤだけでいいからよ、うん、なんでお前からも後ろからも攻められてよ、もう風圧もすげえしよ、 G もすげえしよって、フォーミュラーカーの心が休まる場所ですよ。あそこにね今回僕らね見学に行けまして、普通ピットガレージはなかなかね一元さんお断りだから、行ってもね入れてもらえないからね、坊やが来るところじゃねえぞっていう常連のフォーミュラーカーに言われちゃうから、あらもう意地悪しないのみたいな、どうしたの坊やみたいな、僕もタイヤを交換したいんだみたいな、カートは入れないっていう。カートもでもあそこ使うんだよね、わかんないけど、わかんねえこと喋んなよ。ほらぐっちゃぐちゃになってきたから、ピットガレージにね行けたわけでございますよ、マクラーレンので、もうねすごいんだよね、もうピットガレージって言うとさすごいなんていうの、こうタイヤとかが積み上げられてて、ね、その燃料補給のやつとかあるだけだと思ったら、もう今はねパソコンがもうびっしり並んでるわけね。でしかもさすごいなと思ったのが、ピットガレージで使われて、まあ、そのいろんなデータのやり取りをするためにそのパソコンはあるんだけど、全部市販のやつなんだってね、別にそれ用に開発されたパソコン、レノボのまあ、シンクパッドっていうノートパソコンなんだけど、それ用に開発されたシンクパッドじゃなくて、全然そのみんなも買えるやつなんだって。だからちびっこのみんなも家にピットガレージが組み立てられるんだよ、やろうと思えば。まあね、そこでいろんなデータをやり取りしてるわけ、エンジニアの方やメカニックの方や F1 ドライバーの方がいろんなデータをやり取りして、まあ、データのやり取りしてもあれだよ、みんな見たくそのなんか YouTube のお気に入り動画とか、なんかその先週ね娘が自転車に乗ったんですよっていうのをドライバーに見せるためにパソコン使ってんじゃなくて、今ね F1 っていうのはもうパソコンが なきゃもうダメなんだよ。パソコンフル活用、まあまあこれはもう今どこでも八百屋さんだってね、大根の糖度とかを測るんだよパソコンを。奥さん、あの今年のね大根はあれだよ、なかなか新鮮でね、あれもう筋がいいからね、今パソコンで全部データ出しますから。魚屋さんとかですらパソコン使ってますからね、今年のブリは脂が乗ってるってのがデータで全部出てますから。F1 もねやっぱりパソコンをねもうフル活用してる。つうのも今のフォーミュラーカー F1 カーっていうのはセンサーが250個以上なんですよ。でその250個以上のセンサーがリアルタイムでいろんなデータをこう検出してるわけさ、フォーミュラーカー、まあ、スピードだったりとか、ブレーキングだったりとか、まあね、あのかかる G だったりとか、あとは血糖値、あとコレステロールとかね、営業成績とかね。わこの間よモニタリングされちってよ、また血糖値の方が上がっちゃったんだよってピットガレージでフォーミュラーカーが愚痴ったりするわけですよ。まあ、いろんなねそのセンサーがこう感知したそのデータを、すぐさまそのシンクパッドに、ピットガレージのシンクパッドに送って、でそれをこう、エンジニアの方とメカニックの方とドライバーの方が見て、まあいろんなパーツをじゃあこれに変えてみようかとか、戦略をちょっと変えてみようかとか、そういう風に使ってる。これはもう完全にね、ポッドキャストでもそうしていくべきですよ。つうのもね、このマクラーレンのドライバーのハミルトン選手もバトン選手も言ってるわけですよ。これから F1 の世界で勝ち残っていくには、ね、F1、トップ F1 ドライバーになるためにはドライバーもちゃんとこうパソコンのデータを理解して、それを自分のドライビングスタイルに生かしていかなきゃいけない。これ完全にポッドキャスターもそうです。もう全部データで出して自分の喋りを、それを自分の喋りに生かしていかなきゃいけない。だから俺にもう250個のセンサーをつけて、で目の前にシンクパッド置いて、常にリアルタイムでなんか俺のいろんなデータをモニタリングしてくれ。その白井さん今週のトークだいぶモラルがないですとか、今週ずいぶんプレッシャーが感知されてますけどとか、そういうの全部リアルタイムでモニタリングして、それを見ながら俺もこう喋りのね感じを変えていく。確かにちょっと硬いな今週とか、もうちょっと慎重になった方がいいとか、そういうの数値で出しながらやることでよりいいポッドキャストを作れていくっていうのは、これはもう完全にね F1 とポッドキャスト一緒でございますからね。でね、面白いなと思ったのが、働ける人数が限られてるんだよね。ピットガレージの中で動ける人数が限られてるから、データを本国にも置くんだと。イギリスのその本拠地にもそのなんていうの、フォーミュラーカーから検出されたデータを送って、で、本拠地の方のそのパソコンを使ってシミュレーションとかもやるんだ。これも完全にポッドキャスト生かしていくべきで、だやっぱ俺と AD 笠原くんでやれることってのは限られるから、このリアルタイムで俺の体につけた250個のセンサーから白井さんのいろんなこう動機とかさ、息の上がりとかさ、そういうの全部本国の所沢に送って、でうちの親父がそれを見ながらいろいろシミュレーションをして、いやちょっと今週プレッシャーがだいぶかかってるんじゃないかとか、それを送ってもらって喋りに生かしていくっていうのは、これはね共通する部分があるなと。でそういう中で、使われているパソコンが、レノボのシンクパッドの X201 タブレットってやつとか T410 っていうのがこう、ね、フォーミュラカーが2台あるんですよ。ピットガレージの中に2台あって、その真ん中にねすごかったよね、なんていうの、もうパソコン売り場みたいな感じだよね。ほんとそうだよね。真ん中に縦にずらーって並んでてね、みんなそのパソコンを使いながら、いろんなデータをやり取りしてるっていうのを見てきたわけなんですが、まあ、そのシンクパッドがね一体どういうパソコンなのかっていうのをもうちょっと喋っていこうと思いますんでね、今週も最後まで聞いてください。さあそんな F1 の世界で大活躍しているレノボのノート PC シンクパッドなわけでございますけどね、この F1 の現場ってのはもうねとにかく過酷な環境なわけでございますよ。もうね砂漠の中でやることもあるし、直射日光にさらされることもあるし、まあ、この間ね急に大雨降りましたけど、そういう高い湿度の中で使われたりとか、あとはもうねそのフォーミュラカーの近くで使われるわけだから、すごい振動がずっとあったりとか、そういう中でも壊れずにちゃんとね動き続ける、その堅牢性ってのは相当大事なんだと。まあ、過酷な環境って意味だよね、 タイムマシン部も相当過酷な環境でやっぱりやってますからね。まあ別にその砂漠の中でやってるわけでもないし、そんな別にね、あの大雨の中でやってることもないですけど、例えばあの親戚の席ね、あれ過酷だよ。26歳になるとだいぶ過酷になってきたよ。もうこの間いとこ結婚したからよ、より過酷な環境になってきて、もうね、だいぶね、そういう席には出てないんだけどね、そろそろ顔出さなきゃいけない空気あるからね。そういう中でもほら、シンクパッドがあれば、心の折れないシンクパッドを見てれば、俺も折れちゃダメだと思うじゃん。この頑丈さ、俺の中にも。例えば AD 笠原くんなんてね、この間190円で3日間過ごさなきゃいけない。ねえ、ガスが通ってない過酷な環境の中で笠原さんは、主食がもやしという過酷な環境の中で笠原さんは毎日を送ってますよ、AD 笠原さんは。やっぱそういうところにもね、あの、我々もやっぱ堅牢性を持ちたい。心の堅牢性を。全然関係ねえじゃんかよ。シンクパッドってまあいろいろな機能がついてるんだと。まあちょっとさすがに全部紹介してるとね、なかなかもう大変なことになっちゃいますから、ちょっと僕がいくつか面白いなと思った機能をね言っとこうかなと思うんですけどね。まあまあ、まずは誰しもが見てまあパッとすぐ気づくのが、あのマウスのね、あ、マウスじゃない、ごめんね、キーボードの真ん中にあの赤いポッチがあるのが、あれがシンクパッドなんで、まあ今度ね家電屋さんとか行って探した時分かりやすくあるんですが、まあそういう目に見えないところでもいろんな機能がついてて、何個か面白いなと思ったのが、ゴム足、パソコンの裏側のゴム足あるじゃない、あれがシンクパッドはなんと猫の肉球をヒントにしてんだと。これ なんで猫の肉球か、可愛いからじゃないよ。確かに猫の肉球は可愛いよ、確かにあれはプニプニしたいよ。だからあれは実は超高性能なのな、ね、人間が可愛いって喜ぶためのもんじゃないって猫がみんな言ってっから、そういうんじゃないから、これそういうんじゃないから、これ可愛いアイテムじゃないから。あれは衝撃を吸収することにかけてものすごく長けてるわけですよ。でそれにヒントを得て、ノートパソコンのそのね、あの底のゴム足を猫のあの肉球に、ヒントを得てるっていう。もうこれだから多分開発者の方がちゃんと猫に挨拶しに行ったんでしょうな。まあそりゃそうでしょう。だって肉球って言ったって人間にはついてないから、研究しようがないから、やっぱ夜な夜なあの猫の野良猫の集会場に行って、あの今度、実は今私こういうパソコンの開発をしてるものなんですけど、実は今度ですね、あの猫の皆さんの肉球をちょっとあのヒントにゴム足の方を作りたいと思ってました。おお、聞いてたよ。ああ、なかなかね、君着眼点が面白いね。うん、我々のこの肉球も、あ、ごめんね、これ今猫ね。我々の肉球もね、可愛い可愛いって評価しか今まで受けてこなくてね、うん、それはそれで嬉しかったんだけど、まあ寂しいところもあって、まあよく気づいてくれたなっていうところはあるけど、ただね、うん、まああの、いいよ、君がこれをパソコンに生かしてくれるってのはすごく嬉しいんだけど、一朝一夕で手に入るもんじゃないからね、肉球ってのは。やっぱりこれみんなそれなりに鍛えてこう肉球っていうのはできてくるから、だからまあな、あ1ヶ月ちょっとうちで修行しなさい、うん、だ今日からまあ猫として1ヶ月間ね、あの、おサブサブ、へい、何でしょう、ちょっとついてんだ、うん、な肉球をちょっと勉強したいって言うみたい、あ、肉球ですか、なお前ちょっと見てやれ、だからサブさんについて、おい新入り、新入り、コンクリートブロックのあの今日は歩き方教えてやっから、死にいいか、電信柱見つけたら縄張りを確認しろとか、猫の元で修行で1ヶ月間ぐらいちゃんと猫の元で修行してね、ちゃんとね、お前もそろそろ肉球の何たらかが分かってきたみたいだからね、あ、そろそろ自分の国に帰ってそれをあのパソコンに生かしなさい、うん、いやでもね、私たちも嬉しかったよ、久しぶりに人間がこうやってね猫の国にね修行しに来てくれてね、あれいつだったっけ、あの漱石くんが来たのは、あ、何年ぐらい前だったっけ、うん、君のところあの漱石くんっていうまだ文学のね青年が私のとこ来てね、今度何でも我が輩は猫であるって小説を書きたいんだと、いまいち猫の気持ちになれないから修行したいってことでね、あの時どれぐらいかかった、あれ半年ぐらいいたんだっけ、こっちに、うん、まあ、彼は もう終わる頃ね見事な肉球が手に、その後執筆活動に支障が出るとは言ってたけどね、うんうん、まあまあでもまあぜひね君とこのシンクパッドに生かしてくれたら嬉しいな、なんてエピソードが、まあ、あったとかなかったとか、今俺の頭の中から出てきたとか、後々怒られるんじゃないかとか、もう一個面白いなと思ったのが冷却ファン。パソコンってのはねすぐ熱くなるわけです、 だってそりゃそうですよ。もういろんな計算をあん中でいろんなちっちゃい人たちがしてくれてるわけですよね。パソコンの中に住んでいるよこのボックルたちが一生懸命計算を君が Google でなんか調べようと思ってね、ピットガレージって検索しようと思ったらもう一生懸命パソコンがあん中でいっぱいもう何万人っていうこのボックルたちがGoogle Google 動かして Google 動かしてググってもうやってるわけですよ。だからどんどんどんどん熱くなっちゃう。でその熱を逃がすために冷却ファンってのがついてるんですが、この冷却ファンっていうのがね、まあ、どうしてもこうね、こうくるくるくるくる回って風を送ったりとかね、まあ、その中の空気を排出したりとかするわけだから、やっぱ音が鳴るんだよね。で、これが結構ね、やっぱりうるさかったりするわけですよ。パソコンってのはやっぱり、ね、極力静かな方がいいわけ。で、このシンクパッドについてる冷却ファンはちょっとすごくて、フクロウの羽をモチーフにしてんだと。まあ、だからまあフクロウの元にね修行しに行った、まあ、これは割愛しますけど割愛、まあ、フクロウの元にあの森に行って、あの今度フクロウさんの羽をですね、あの我が社のパソコンに生かしたい。お聞いてたよ、うん、なんかね、うん、着眼点がいいよね、うん、なかなか気づいてくれなかったからね、うん、僕の羽がすごい静かだってことをね。これなんで僕の羽が静かか分かる？これね、これ一枚一枚がね、あの渦を巻き起こすようになってんの、この羽一個一個が。これがその大きい、あ、でもごめんね、細かい話後で。じゃあまずフクロウなろうか これ割愛しますけど、フクロウの羽っていうのはなんか一枚一枚がそのなんか渦を起こして、その羽全体の渦をこうかき消すんだと、打ち消すっていう。でそれよりヒントを得て冷却ファンを、だからフクロウの羽にかなり近い形状の冷却ファンがついてるからすごい静かだって。でこれは例えばさ、まあね、このラジオは、まあ、まあ幅広くいろんな方に聞いてくれて本当にありがたいんですけど、例えば中学生のみんなね、中学生のみんなが夜パソコン使いたい、ちょっと大人の勉強がしたいみたいな。いや大人の勉強で別に、大人の勉強で別に、カザルさん何その反応おかしくない？いや、株価の話です。株の勉強ですよ。デイトレーダーになりたい坊やたちがいっぱいいるでしょ？だから夜な夜なお父さんのパソコンで、大人の勉強がしたいなと、なった時に、まあ、こっそりお父さんが寝てる部屋に行ってね、まあ、お父さん隣のね、寝室かなんかで寝てて、お父さんの書斎で勝手にこうパソコン入れようと思った時、もしね、お父さんのパソコンが違う、会社のパソコンだったらやっぱり冷却ファンの音とかが結構鳴りますからね、やっぱお母さんソナーに引っかかってね何してるのと、りょう何してんのこんな時間にお父さんのパソコンで、大人の勉強だよ大人の勉強ってなりますから。だいたい思春期のお子さんを持っているお母さんっていうのはね、感覚がかなりね鋭くなってね、野生化するなんて聞いてますからね、半野生化してるって聞いてますからね、聴覚の方が相当鋭くなってると。そんな夜中にパソコン使うなんて何見てるのかしらあの子ってなりますからね。あとだいたい日本のお母さんっていうのはもともとくのいちだったっていうのを聞いてますから、僕は伊賀忍者でくのいちだった方が日本の主婦になるっていうのはね、だいたい日本の8割ぐらいはね、くのいちだったと聞いてますんでね。だからね、その時もしお父さんのパソコンがねシンクパッドだったらね、冷却ファンの音鳴りませんからね、君もたっぷり大人の勉強ができる、株の勉強ができるってことですよね。あとね、面白いなと思ったやつで、ハードディスクアクティブプロテクションシステム、ちょっとかっこいい名前の、ハードディスクアクティブって噛んじゃったけどハードディスクアクティブプロテクションシステム、もう一回噛んじゃったけどっていう、もう一回言っとこうかいいよもう噛んだのが悔しくてハードディスクってのが、まあ、パソコンにはついてますな、まあ、いろんなデータを保存していく、まあ、ディスクがついてるわけですよ。で、まあまあ、なんとなく形状わかるでしょう。要はそのなんていうの、レコードみたいなね、 CD みたいなものがついてて、でそこに磁気ヘッドっつってそれを読み込む、まあ、レコードでいうとこの針がついてるわけで、それがこうディスクからこう、ね、まあ、情報を読み取るわけなんだけど、これが例えばなんかちょっとした衝撃とかドンとか与えたりとかさ、例えばなんか手が滑ってパソコンを落っことしちゃったりすると、その磁気ヘッドがディスクにこう擦りついちゃって、ディスクが傷ついてハードディスクの中のデータがこう壊れちゃうなんていうことがあるわけね。でこのハードディスクアクティブプロテクションシステムって、あ、言えた今、あ、やっと言えちゃんとスラッと言えた今これはなんか衝撃を加わるとそれを感知して、その磁気ヘッドが普段ディスクを読み込むためにある位置にあるわけじゃん、それがこうディスクが全然違うところに退避してくれるんだと。だからディスクが傷つくことはない。これはね、例えば中学生の君がね、例 えばだよ、まあ大親友のタケちゃんに学校でねこっそりもらったその大人の勉強の資料、まあ大人の教科書の日経新聞のだから電子版のことだよ笠原君。なんでさっきからその白井さんまずいんじゃないんですかみたいな、なんか手を振ったりしてやめときましょうみたいな。違うよ、なんじゃ、だからこ主人公は大人の勉強、株の勉強したいわけだから。でタケちゃんがいいの入ったよ、ね、いいのが入ったからさ、これ読んどいた方がいいよつって、せっかくくれたそのデータをねハードディスクに入れたときに、もしねあの違うパソコンだったらもう大事な大事なそのタケちゃんのデータが飛んじゃう可能性あるけど、ハードディスクアクティブプロテクションシステムだったら飛ばずに大人の教科書がたっぷり読めるか。今ね割と冷や汗が、ね、あと例えばねなんかまあ、これをいろんな方聞いてくださってるじゃないですか、タイムマシン部っていうのは。本当に例えばあの勇者の皆さんね、タイムマシン部を聞いてくださってる勇者の皆さんなんかはね、まあ突如として急に重要なあの情報を得ることがあるじゃないですか、冒険中に急になんかその天空の城みたいなとこ行ってたら急にね頭の中に声が響いてね、よく来たな、私は神だ、お神様が急に頭の中で声を響かせてね、よく来たな、魔王サタンの弱点を今から教えてやろう。本当ですか神様、教えてくれるんですか。君たちが世界を救おうと頑張っているのは知っている、今から大魔王サタンの弱点を教えてやる。ちょっと JPEG でファイルを送るJPEG ファイルを送るから、うん、ちょっとメールアドレスを教えてくれ。あ、神様、この脳内に直接なんかその映したりとかそういうのはできないんですか。そういうのはちょっとね副作用とかが怖いからね、ポケモンショックとかいろいろ騒がれたじゃない、あんまり脳みそに直接データを送るってのはこれ良くないってことだったから、君んとこのパソコンにデータでサタンの弱点を送るから、うん、メールアドレス教えてくれ。あ、メールめんどくさかったらスカイプでいいから、ひょこってファイルがひょこってなんで、そこで手に入れたね大魔王サタンの弱点のデータなんかをシンクパッドにちゃんと入れとけばね、だって冒険中いろんな衝撃を受けることあるよ、トロールに急にね斧で襲われたりとか、そういう時にパソコンを落っことしてごらんなさいよ。せっかくいただいたそのパソコンを、ね、神様からいただいたデータ、だいたいコピー禁止ですから、そういう重要なデータってのはだいたいそういう CDR とかにも焼けなかったりとかフラッシュメモリーにできない場合、ハードディスクでねちゃんとねプロテクションシステムがかかってれば失わずに済みますから。例えば勇者の皆さんね、まあ、この番組どれぐらい勇者の方々がリスナー層でどれぐらい勇者っていう職業勇者の方がどれぐらいいるのか分かりませんけど、例えばケルベロスの前でねよくあるじゃないですか、ケロベロスがいること門番であるあるじゃないですかこれは結構。例えばこっから先に進まなきゃいけないって時にケルベロスが邪魔をしてくると、てかもう門の前で爆睡してると、ぐっすり寝てると、でこれどうしようかな、でもうちらの今のレベルじゃこれちょっと勝てねえんじゃねえのか、なんかわかんないけど顔3つあるぜと、まあ、いったいこれどうするってなった時にね、普通じゃ あれだおい賢者お前ノートパソコン持ってただろ、うん、あれでワイマックスここ多分入ってるから、このナジオワイマックス入ってるから、ちょっとケルベロスの弱点ちょっと今から調べてくんねえか、かしこまりましたっつってこうどっかのパス、ね、ノートパソコン使うとやっぱこうファンの音がうるさかったりしますから、やっぱケルベロスはねやっぱ感覚が鋭いからね、俺なんかノートパソコンのファンの音が聞こえると俺勇者じゃん、ガルガルガルガルってなる、おガルワンワンワンってなりますから、これがねちゃんとシンクパッドだったらもう怒られんじゃねえのか今週違うよそういうことじゃねえ、でシンクパッドの冷却ファンだったら音が鳴りませんから、もうケルベロスは爆睡したまんまですよね、その間にもう賢者の方はちゃんとこうインターネットでケルベロスの弱点を調べてね、わかりました勇者、どうやらビーフジャーキーが大好物みたいな、私ビーフジャーキーちょうど持ってるからビーフジャーキーを食べてる間に尻尾をギュッて掴むとフーンってなるらしいでもこれだから勇者の方なんかはね過酷な環境にいっぱい行きますからね、マグマがボコボコなってるダンジョンとか、なんだかさまよう森だったりとか、森は大体さまようけどねむしろあんだけ道がちゃんとある森の方がおかしいんだからまあいろんな過酷なところに行ったりするでしょ、異次元とかに行く可能性だってありますからね、中にはね、そういう時シンクパとか冒険のお供にあればだよ、 そういう、そう、うちの、ね、だってそうでしょ、うちのラジオもしかしたらいるかもしんないから、中学生と勇者におすすめの。すごいね、でもなんかね、そういうね、なんか面白そうな機能がね、いっぱいついててね。実はね、今年の6月か、6月だよね、6月に、そういう、その、なんていうの、いろんな機能を、いろんな機能というか、シンクパッドが要は、どれぐらい耐久度があったりとか、どれぐらいその、なんていうの、普段の生活で使われてるときに、いろんなね、衝撃を受けたりするときに耐えられるかっていう、実験をしているレノボの施設に、ちょっと行けたんですよ、実は。この話はね、ラジオでしてなかったんですけど、今年の6月に行ってきて、そのシンクパッドの開発施設みたいなところで、大和事業所っていうね、東京にあるんですが、まあこれはもうあれですよ、まあこれはスタッフの方も言ってましたけど、拷問テストって言われてるんだと。パソコンにとってノートパソコン拷問テストって。だからもう、世界中のノートパソコンが大和事業所っていう言葉を出すと震え上がるわけですよ。あそこだけには行きたくねえと。もうその、例えば、いいですよ、ビッグパソコン館とかでボソッと大和事業所って言うと、もうカタカタ震え出すわけで、ノートパソコンたちが。あそこに連れてかれると拷問テストが待ってる。つうのもね、もうただひたすら落下をするテスト。ひたすらもう落とすだけのテストとか、あとパソコンのノートパソコンのさ、このディスプレイの開閉あるじゃない、開けたり閉めたり、それを延々とされたりとか、押されるだけとかね。上からひたすらギュウギュウ押されるだけ。あとなんかなんていうの、押されるのでも普通にバッグの中に入れといてギュッと押されるだけじゃなくて、一点だけにピンポイントに圧力がかかったりする時のそういうテストとかもやるわけだから、ありとあらゆる拷問を受けるわけ。もうちょっとそういう特殊な趣味の方は喜ぶような、特殊な趣味じゃない方はもうみんなげんなりするような拷問テストっていう中で、延々とそういう、ね、拷問を受け続けてきた、パソコンがこう市場に出るっていうの、その施設は相当すごかったよね。で俺だってあれだよ、シンクパッドのノートパソコンだから、言うても大きさ的にはそんなね、普通のノートサイズだよね。その上に乗ったからね、俺体重大体58キロぐらいあるけど、俺乗って大丈夫ですよって、乗って大丈夫ですよって、これ僕が乗ってなんかあれじゃないですか、ちょっとなんか壊れたらすっごい怒るんじゃないですか、コラーって言うんじゃないですか、これ僕がもし乗って壊れたらお母さんとか呼ばれるんじゃないですか、連絡帳に書かれるんじゃないですか。白井くんは時々羽目を外しちゃう時があります。お母さん、お母さんの方でちょっとそこを注意してくれませんか、この年で僕怒られるんじゃないのか。で俺ね、ノートパソコンの上にさ、俺完全に体重をかけて乗っても全然大丈夫なわけよ。ただ俺の心はかなりふにゃふにゃになったけどね。あれ相当不思議な気分になるね、パソコンを踏むって。前もこんな話したけどね、人間ってね、踏めないんだよ、いろんなもの。目の前に例えばね、タンポポがあっても踏めないでしょ。人間って意外と踏めるもの限られてくるよね。そういう中で相当踏めない位置にあるパソコンを俺踏ませていただきやして、それでも壊れなかったりするっていうぐらい頑丈だっていうのを見れたりしてね。だからね、もしね、パソコンショップとか行ってね、シンクパッド見たらね、まずゴム足を確認してほしいよね。これが猫の元で修行した肉球ですかと。かわいいかわいい肉球ですか。おお、これ、あと冷却ファンになってる、見てほしいよね。ね、聞いてほしいよ、できればね。これならお母さんセンサーにも引っかからずに、大人の勉強ができる。他にもいっぱい紹介したいところがあるんですけどね。まあ、僕のなんかへったくそな解説よりね、まあ、公式サイトとかでもね、いっぱいそういうの載ってますんでね、ぜひぜひご覧になってはいかがでしょうかというところでね、もう本当にね、お世話になりまくりだったんでね、レノボジャパンさんにはね、どうもありがとうございました。というところでね、ちょっと今週はね、メールもね、いっぱい来てるのでね、メール読みましょう。さあ、今週のメールテーマは、小さい頃の勘違いということで、みんながちっちゃい頃どういう勘違いをしていたかっていうのを送ってきてもらってます。さあ、じゃあどんどん かなりの量が来てるんで、どんどん紹介していきましょう。ラジオネーム猫かぶり、白井さん、笠原さん、こんにちは、猫かぶりです。先週子供の勘違いについて話していましたが、僕にもあります。僕の家は祖父祖母の家と、僕と父母姉の家が渡り廊下でつながっている家なのですが、まあ、よくあるわな、そういう昔ながらの二世帯住宅もよくあるわな。僕は小学校に入るまで隣に住んでいるのは他人だと思っていました。 まさか隣のおじいちゃんおばあちゃんが母の両親だなんて考えたことありませんでした、僕の両親も当たり前に分かっていると思っていたのか、隣の人は母の両親だなんて話したことはありません。ありませんでしたので、僕は小学校に入るまで年齢性別関係なく仲良しだったら自然に一緒に暮らすようになるんだなと思ってました。あと僕も子供の時お母さんになかなかチンチンが生えないので心配してましたっていう、あ、これまあ先週でね、女の子でね、いつまでもおチンチンが生えないから心配してましたっていう女の子がいたって話なんだけど、すごいね、隣のじいちゃんばあちゃんは赤の他人なんだけど、なんかのきっかけで僕のお父さんとお母さんと仲良くなって以来一緒に住んでるんだ。これじいちゃん寂しいぜ、じいちゃんばあちゃんこれ相当寂しいぜ、この事実は。これすごくない？結構いつ頃までだったんだろうね、これ俺おじいちゃんおばあちゃんだったら、だってもう可愛い孫からだよ、大好きなおじいちゃんおばあちゃんだけど知らない人なんだよみたいな、知らない人だけど、いつか僕もどっかのおじいちゃんおばあちゃんと仲良くなったり一緒に住むんだろうな。でもまあそうだよな、なかなかちゃんと言ってくれないと子供とかは多分分かんないもんね。そうで、親からすればさ、そんな当たり前のこと、まさか自分の両親のことを赤の他人だなんて自分の子供が思ってると思わないじゃん。これ面白いわ。じゃあいきましょう。ラジオネームダンコン、当時幼稚園児だった D 君、母親の誕生日に母ちゃんは何歳なのと聞いたら、女の人は30歳になったら年が減って25歳になってまた上がってを繰り返していくのよ、だから母ちゃんは今28歳なのと言われたので信じていました。つまり0、1、2、まあ、ずっと数えてて28、29、30からなぜか29、28、27、26、25となり、また26、27、28、29、30となる。以下繰り返し無限ループ。へえ、そうなんだ、やっぱり大人はすごいんだなと思った D 君。しばらく妙齢の女性に建前上の年を聞いて本当の年を指折り数え当てる遊びが彼の中で大ブームになったとかならなかったとか。まあだから46歳の人だったら数えて26歳なのかって。お母様どうかもう少しまともな嘘をついてください。これも子供信じちゃうわな、幼稚園ぐらいだったらな。お母様相当すごい嘘考えたよね。30歳になったら土地が減って25歳まで戻って、でまた上がってくのは女の人だから延々と生き続けるのよみたいな。でこのさ、まあね、ダンコ D 君ダンコンでしょ、ダンコンだからと思うさ、女性っていうのはすげえ生き物なんだ、この世の断りから外れてるんだと、無限にその20代後半を生き続けるのが女性、男性は70歳とかなるのにって子供ながら不安になっただろうね。じゃあ世の中にいるおばあちゃんとか何なんだよと思ってたんだろうね。あれは何なんだ、じゃあ僕のおばあちゃんは何なんだ。すごいな、いいですな、これでやっぱちっちゃい頃の感じがみんないいね、ぶっ飛んでるね。ラジオネームつね、僕がまだ幼稚園の頃、未来くんという友達がいました。そのためお母さんの携帯には、あ、そっか、これをこの子まだ若いんだね、若いからもうあれだ、幼稚園の時で携帯とか全然あったのか、こうあまりにもちょっとそうかと思って、今中学生ぐらいの子なのかな今、そのためお母さんの携帯には、未来ママとよくありがちなパターンで書いてあったのですが、それを見た僕は、あ、これだから要は未来くんのお母さんが未来ママってことだったね、それを見た僕は当時買ったドラえもん秘密道具大辞典の影響もあってか、未来ママって未来のお母さんとつながってんのか、未来くんのお母さんって意味じゃなくフューチャーのお母さんとつながんのか、すげえと思い込んでました。後になって気づいたことは、やっぱり未来とつなげるわけないよなと安心したとともに少しがっかりしました。だからこのつねくんは最初見た時に、お母さんは自分の未来の自分と電話でつながるんだ、だから僕が大人になった時の僕のお母さんとお話できるんだ。26になってもねまだ 食にもつかずにねっていうのをお母さんは聞いてるのかって、まあ、そうは思わないけど、すぐあの時計は未来と未来の自分とつながるのか、まあ思っちゃうわな、思っちゃうわな。まだまだあるんでいきましょう。ラジオネーム豆ハッチ、私ではなく私の兄の話なんですが、兄が小さい頃、大きくなったら何になりたいと質問に対し、カレーライズと大きな声で答え、その答えに母親が苦笑いしてると、辛かったらさお水を飲むといいよと言ったそうです。その時の兄は目が本気だったらしいです。もうこのね、この豆ハッチさんのお兄ちゃんがカオスすぎて、まあまあわかる、子供の頃っていうのはね、結構その自分の好きなものとなりたいものが混同しがちだから、あ、人参になりたいとか言っちゃう子もいるからね、全然わかんねえ、その大きくなったら僕カレーライスになりたいんだっていうのはわかるんだけど、だお母さんに食べてほしいってことなのかね。そうでしょ、辛かったらお母さん、もしお母さんが僕を食べてて辛かったらお水を飲むといいよ。もうカオスすぎだよ、お前どうなりてんだよ、お前最終的に消化されてんのか、消化吸収されてもう一回お母さんの元に戻る、ちょっとなんかこれ哲学的だね、もう一回僕はお母さんの中から生まれてくるよってことなのか、そこまで考えねえだろう、そのちっちゃい頃に。いいね、辛かったら水を飲むといいよ、僕が辛かったら水を飲むといいよ、もう日本語として間違いすぎてて、僕が辛かったら水を飲むといいよ。いいね、まだもう一つあるな、もう一つあるな、もう一ついいのがあったな。ラジオネームベイカンさん、幼稚園の頃だったと思います、祖父に連れられて初めて電車に乗せてもらった時のことです。すごいね、そんな時の曲があるんです、いいねいいね。何日も前から楽しみにしていた電車に乗れてはしゃいでいました。失礼、僕の地元は電車でちょっと走ると田んぼが広がっています。祖父が窓の外を指さしながら説明してくれました。秋になるとな、ここにたくさんのお米ができるんだよ。窓の外には見渡す限りの青々とした田園風景だったかどうかは正直覚えてません。僕の心の中は驚きでいっぱいだったからです。毎日食べているご飯がなんと電車の中でできてるなんて。そっかそっち行っちゃったか。おじいちゃんは確かに外を指さしていたんだけど、まあ確かにおじいちゃんここにって言っちゃってるからね。秋になると電車の窓ガラスにびっしりお米がついてるイメージが出来上がり、あ、しかも何これ、お米炊いた後のお米なんだろうね、炊いた、そうだよ、子供だから炊く前のお米なんて分かんねえから、しばらくお米は電車で取れると信じ込んでいました。だから秋になるとお弁当見たくなると思ったんだよ、電車の中がもう米粒がパックされてると思ってたんだよね。これすごいね。秋になったらもうみっちみちに白い僕の大好きなお米がで、あのドアがプシューって開いたら、そこでなんかしゃもじでご飯を取って、それで僕のかお家に来るんだな、ご飯がって。もう子供すごいわ、子供すごすぎだわ。電車の中ってだって床とかもうバリッバリ鉄じゃん、もう中吊り広告とかある中で米ができると思ってたんだ。いいわ、かなりいいわ。いやー、もうちょっとね、良すぎるんだわ、どれも。もう子供の頃の勘違いね、面白すぎるんだよね。まあ俺はね、一番好きなのこれ、おじいちゃんおばあちゃん他人だと思ってたってやつね。これじいさんばあさんに読ませたいよね。あのお宅のお孫さんはこれぐらいちっちゃい頃ずっと赤の他人だと思ってたらしいです。でもいい、嬉しいのがいいのがさ、仲はいいっていう認識あったんだよね。ね、仲いい人だったらいつか一緒に住むっていう、その解釈ができんだったら気づけよって。妙に賢いとこあんだよね、妙に賢いところはね。というわけでちょっとね、どうしようかな、来週も引き続き募集しようかな。うん、来週も、子供の頃の勘違いまだあったら送ってきてください。あとせっかく今週ねシンクパッドの話をしたからね、シンクパッドにあったらいいなの機能を みんなが考えるこんなあったらいいなでいいよ、うん、つけてほしいまでいくとハードル上がっちゃうけど、あったらいいな、なんかあの変形合体機構があったらいいなみたいな、ピンチになったら5体が合体して5体のシンクパッドが合体する機能があったらいいなとか、そういうのを送ってきてください。というわけで来週のメールテーマはちっちゃい頃の感じが引き続きとシンクパッドにあったらいいなの機能です。あ、ごめん、そうだ、口先女の心の溶かし方ね、1個すげえいいのがあったから、ラジオネームすだち船長、口だけ女の心の溶かし方、ねえ私綺麗と聞いてきたら、あ、僕ブスとは口聞かない主義なので、一瞬口だけ女が考えた隙に逃げる。これわかる、これねえ私綺麗、あ、僕ブスとは口聞かない主義なので、んってことは今口を聞いてくれてるっていうことは、ダダダダダダってそのちょっと考えさせればいいんじゃないか、ん、口を聞かない主義って今言ってることは口を聞いてるけど、それあでも口を聞かない主義って言ってることは確か、うんうん、え、どっちね、ど、あ、いない、もういない、もういない、すだち船長くんもういない、これいいね、これうまいな。というわけで、あとちょっと普通のお便りね、ごめんね、ちょっともう時間がないんですけど、少しごめん割愛してちょっと読ませていただきます。ラジオネーム、ちょっとねこれローマ字で呼べないんだよね、ボ VOGUE ってこれね実はフランスの方なんですよ。ボジューで合ってるから、初めまして、生まれて初めてラジオに投稿するので少し緊張してます。フランスのトゥールーズという場所に留学している学生ですと。日本語を勉強したいフランス人の友達に勧めてますと。嬉しいね。グローバルなラジオは、人種言語の壁を越えてグローバルなラジオになるといいですねというところでね、ちょっと嬉しかったね。フランスから聞いてくれてる方ごめんね、あの読めなくてボージュでいいのかな。あと、ラジオネームヨンギルさん、この方はなんと韓国の方ですね。F1 のことは全く興味なかったんですが、タイムマシン部を聞いて、F1 のことを興味持ちましたと。驚いたのが、10月の22から24まで韓国で初めての F1 グランプリが開催されるようです。ちょっと自分は見に行けないんですけど、小林選手の紹介も探してみました。韓国では攻撃的なドライビングが得意な今季のダークホースという紹介が多かったです。メールしかできないんですけど、僕も小林選手を応援してますというところでね、嬉しいね、こういう風にね、グローバルですね、結構ね、いろんなところで聞いてくださってね。そうなんだよね、もう韓国グランプリだから、明後日とかもうそれで開催されるのか、ぜひ頑張ってもらいたいですね。もう応援しましょう、みんなで小林カムイ選手を。というところでメールちょっとごめんね、ダーッと紹介しちゃいましたが、コーナーもちょっとできなかったんですが、ちょっと今、スタジオの時間がギリギリなので、というところで、みんなも F1 出たくないかと、急な告知ですが、みんなも F1 ドライバーになりたくないか、ちょっと厳しいだと思う、それちょっと正直厳しい。だけどなんとサーキットで走れる。みんな何のことかちんぷんかんぷんだと思うね。なんとタイムマシン部ものすごい企画に参加することになりました。実は1月の9日、来年2011年1月の9日に富士スピードウェイという去年まで F1 が開催されていた、サーキットでスーパーママチャリグランプリというものが開催されます。まあ F1 レーサーってのはなかなか遠い道ですよ。フォーミュラーカーっていうのはいわば乗り物の王様ならね、一番道からママチャリからやろうという、この企画がすごくて、イベントがすごくて、要はその富士スピードウェイを延々とママチャリで走り続けるっていう、そういうまあイベントがあるわけですよ。7時間耐久レースで、これに、ですね、タイムマシン部の企画ではなくグランプリ特集というね、あの F1 の雑誌があるんです。今回小林カムイ選手との対談を実現させて、いただけたのもこのグランプリ特集さんという F1 の雑誌さんのおかげなんですが、ここの、編集部が、このイベントに参加すると、でタイムマシン部も乗っかっちゃおうと、そこに乗っかっちゃおうと、乗っかって参加しちゃおうという、その許可がいただけまして、僕と一緒に富士スピードウェイで1月の9日ママチャリ7時間走らねえかというそういう企画のご案内です。で、これはなんと、ごめんね未成年の 方も参加可能なんでございますね。僕と一緒に走る8人の、ランナーさんを募集してますというところで、ちょっと詳細をざーっとちょっと紹介していこうかな。まず日にち2011年の1月9日開催なんですが、移動が8日からなので8、9でございますね。で、参加費が未成年の方はマックスでだいたい5000円ぐらい、成人されてる方はマックスでだいたい7000円ぐらい、かかってしまいます。そんで交通費も基本自腹です。御殿場駅というところからは車は出せますが、そこまでの往復の交通費は皆さんの、負担というになります。また未成年の方は必ず保護者の承諾書、これはね、ママチャリグランプリのホームページに あるから、承諾書 の, そのダウンロードがあるから、それをダウンロードして必ず保護者に承諾してもらって、参加できるという形になります。そうだね、ごめん、ちょっと俺ごめんね、資料がちょっとごたついてるんだけど、メールには件名にまずママチャリ募集と必ず書いて、で、君のラジオネーム、氏名、まあ本名だね、本名と年齢、性別、連絡先のメールアドレス、電話番号で、お住まいの都道府県を書いてください。で、どういう風な基準で採用というか選考されるか、まあだって多分参加したいっていう人がね結構多いと思うんですわ。まあこの無謀なこのビッグイベントにどれぐらいちょっと行きたいっていう子がいるか分かりませんが、みんなの自分の体力自慢を必ず書いてください。自分がどれぐらい体力あるか、それは重要ですよ。7時間なんつったって、まあ、1人で7時間乗るわけじゃないけど、交代で、僕と8人の勇者たちでね、7時間乗んなきゃいけないから、やっぱどれぐらい体力あるか知りたいから、自分がどれぐらい体力あるかを書いてきて、まああれ嘘はダメだよ。なんかそのロサンゼルスから埼玉まで歩いたことありますみたいな嘘を書かれてもこっちは判断できないけどね。こっちは、それぐらい体力あるんだと思っちゃうけど、本当のことをできれば書い、もちろん嘘を書いてやったら分かんないから、まあ、何を書けばいいかなんとなく分かったと思うな。ね。まあ、より強い人間求めてますから。俺、冥王星から帰ってきました、この間とか。採用されちゃう可能性あるから。みんなの面白体力自慢を、もうざっくり書いて、メール送ってください。また、レースクイーンも募集してます。なんとレースクイーンも一人、参加していただきたいということなので、こちらは成人されている女性限定になります。でちょっと今ねごめんね、本当時間がなくてダーッと紹介しちゃったんですが、これを特設サイトをタイムマシン部で作りました。今のちょっと白井さんのね、なんかバーッという説明じゃ分かりづらいよっていう子が多分いっぱいいると思うので、ちゃんとそういう詳細が全部書いてあるサイトができましたので、そちらを読んでもらって、参加したい子はどんどんね応募してみてください。というわけでメールアドレス、タイム-部あとホットメール .cuco.jp タイム -部 at hotmail.co.jp スペルは time-bu at hotmail.co.jp です。というね、1月の8、9、ぜひ富士スピードウェイ、富士山のすぐ近くです。むっちゃ寒いっす。めちゃくちゃ寒い中、もう正月早々俺と一緒に7時間ママチャリを乗ってくれる子たち8人、あ、もちろん女の子もかですよ。男の子女の子かです。もう成人してなくても未成年でも大丈夫、もちろん成人してても生きてりゃ大丈夫。条件が出産されていてね、自分がちゃんと生まれてて、でまだ召されてない方で、あと補助輪がついてない自転車に乗れる、これが条件です。どんどんどんどんね応募してみてください。というわけでね、ちょっとまあね、ちょっとダーッと言っちゃいましたが、まあね、レノボのシンクパッドね、こんだけね、いろいろ紹介できましたけど、まあ本当ね、他にもいろんな機能がついてるからね、まあ本当自分でちょっと、もしパソコン屋さんとか行ったら、ぜひ肉球を触ってみたらどうかなっていうところでね、来週も聞いてください。